今日はコリント人への手紙第1、6章の1節から11節です。このところでは訴えに勝利することが記されてあります。1節に仲間と争いを起こしたらそれを生徒たちに訴えずにあえて正しくない人たちに訴える人がいるということをパウロは指摘をしたわけです。教会の中に争いが起こる、そしてそのことを実は教会の中で解決できないで外に持っていく、もう一般の裁判所に訴え出るということがあったようです。しかしそれは決して神様の喜ばれるようなことではなかったということになるわけです。このところにこの生徒たちに訴えずにあえて正しくない人たちに訴える人、この正しくない人たちというのは実は6節のところに信者でもない人たちということになり、9節にはあなた方は知らないのですか、正しくない者は神の国を相続できません、救いに預からなかったら神の国を相続することはできない。私たちの救いは何か、それはイエス・キリストを信じ、そしてイエス・キリストの十字架によって自分の罪が許された、そのことを信じる、それが私たちの救いであるわけです。この世の人と私たちとの大きな違いは何かというと、やはりこの十字架によって罪が許される、そのことを私たちが信じているのかそうでないのか、それが大きなところであると思います。しかしこのコリントの教会でまさにこの信者でもない人たちにその裁きを求めていく。2節の終わりのところには、あなた方にはごく小さな事件さえも裁く力がないのですか、また4節のところには日常の事柄で争いが起こると教会の中で軽んじられている人たちを裁判官に選ぶのですかという言葉が出てくるわけです。本当にごく些細なこと、そしてまた日常のことでそれが言い争いになる、そしてそれがどんどん膨らんでいってしまうということが起こるわけです。なんでこんなことが起こるんだろうか。実はその問題っていうのは3章で取り上げられていた御霊に属する人と肉に属する人が教会の中にいるということであるわけです。2節には聖徒っていう言葉が出てきますけれども、まさにこの聖徒っていうのは御霊に属する人、しかし訴えを起こして小さな事柄でももう解決する力がない、日常のこと些細な事柄で争いを起こす、それはまさに肉の人の技ではないかと思います。6節のところには、兄弟が兄弟を告訴し、しかもそれを信者でない人たちの前でするというような、もうまさに、愚かというか神の力、そしてまた神の御前で生きるということがわからない、人たち、そうした人たちが問題を起こしていく。ですから7節を見ると、そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です、パウロはそう言ったわけです。私たちはイエス・キリストの十字架によって罪が許された、血のつながりはないわけです。しかし私たちはまさにイエス・キリストの十字架の父親によって許されて神の家族とされて、そのことのゆえに私たちは血縁関係がなくても兄弟姉妹、そういうふうに呼び合うものとされたということであるわけです。ですから教会はまさにキリストの十字架、その愛が 土台となっている。互いに訴え合うことがもうすでに敗北だとパウロは言ってるわけです。そしてむしろ不正な行いを甘んじて受けないのですか、彼はそう言ってるわけです。それはどこに起因しているか、それはイエス様自身が不正な行いを甘んじて受けた、イエス様を訴えられたわけです。しかしそのイエス様に対する訴えは全く噛み合わなかった。ポンテオピラトも罪を認めることはできない、彼ははっきりとそう言ったわけです。しかしイエス様はその不正を甘んじて受け入れて十字架に死んでくださった。まさに私たちはその十字架によって自分が許された、そのことを信じているのかどうかということです。自分はイエス様の十字架を信じる前に果たして神の前に自分は正しい主張できる人間だったのか、私はそうではないと思います。11節にあなた方のうちのある人たちは以前はそのようなものでした。どのようなものたちだったのか、それは9節10節に出てくるまさにこの十の罪、果たして一つも自分には当てはまらないということを言い切ることができるだろうかと思います。まあ、十節の中にはそしるものっていうのが出てくるわけです。まあ言うなれば人を見下す、バカにする、まあ私たちもそういうことがあるかもしれません。ですからそれすらも実は神の前では罪だということであるわけです。もちろん旧説に出てくる身だからな行い、偶像を拝むものと盗むものや貪欲なもの、それは明らかに罪だということがわかるわけですけれども、しかし私たちの外に出てこないその心の中にある横島な思いでさえも神の前では罪ということになるわけです。しかし11節のところに主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのですという神様のこの宣言があるわけです。私たちはかつては罪人だった、しかしイエスキリストによってその罪が許されて義とせられている、その信仰が自分のうちにあるのかないのかということであるわけです。互いに訴え合う、それは自分が罪を許される、許されている、そのことを忘れている人ではないかと思います。ですからそれはもう信仰において敗北なんだ。むしろ私たちはあのイエス・キリストのように十字架を甘んじて受け入れる、私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい、そう言われるイエス様に私たちは日々従って言ってるだろうか。そしてイエス様も甘んじてその十字架を追ってくださった、自分を許してくださった、その愛ほど大きなものは他にはないと思います。キリストの御名とそして神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされとあるわけですけれども、私たちのこの魂を洗うのは何か、それはただの水では洗うことはできない。私たちのこの魂を清めるのは御子イエス・キリストの十字架の血潮、その血潮によって私たちは洗われ汚れを取り除いていただき、そして御霊によって聖なるものとされる。私たち自身の心がこの御霊によって豊かに満たされているのか、まさに御霊の実が自分のうちに実らされることによって私たちは この世に、そしてまた自分自身の肉の弱さに勝利していくことができるわけです。私たちを清め、そしてまた神のことをしてくださるその力は私たちにあるというのではなくて、キリストの十字架、流してくださったその血を、そしてもう一人の助け主、ご聖霊によって私たちは絶えず神の御前に義と認められる。本当に神様がお前は正しい、そう言ってくださって、私たちはこの世の悪、そしてまた人間の弱さ、そうしたものに勝利していくものとさせていただきたいと思います。